なかなか検査をするお魚が手に入らないって先ほどおっしゃいましたけれども、はい、本来なら調べてって皆さん思うんじゃないかと思うんですが、そういう協力体制は得にくかったということですか？
そうですね、当初は、虹の線死号という、はい、これ5月の時点の調査ですけれども、はい、私たちの海の第1回の調査ですね、はい、虹の線死号という、グリーンピースの船オランダ船籍なんですけれども、はい、これを日本の領海内に持ち込んで、はい、福島沖で調査をしようとしたんですね、はい、ただそれをするにあたって日本政府から外国船籍だから中には入れないと、はい、実質的にすごくこう規制をかけられたわけですね、はいはい、さらに沿岸海域で船を使わずに私たちこう陸チームで別途調査をするんですけれども、はい、そこでも漁協とか漁連のレベルでは、はい、協力できないと、はい、変な措置が出たら困るということは言われるわけですね。なのでもうそうなったらしょうがないから、はい、僕たちで直接海に行こうと、
はい、
沿岸海域回って漁港を回って、はい、そこでたくさんの漁師さんとか地元の方々と出会うわけですよね、はい、そうすると本当におっしゃる通りに皆さん協力してくれと、政府は何もしてくれないんだと、はい、すごくこう怒ってらっしゃるわけですよね、はい、で、グリーンピースもう悪い数値が出たらできるだけ大きく公表してほしいんだと、はい、それをしないと自分たちの将来というか明日もわからない、
あ、はい、
っていうのは彼らにとってはもちろん、はい、海に出ることが唯一のお金を得る手段ですよね、
はい、
その頃も漁期だったこともあって本当はまとまったお金が見込める時期だったのに突然それが自粛と言いますけど自主的に禁止されたわけですよね、
はい、
でいつ再開できるかもわからないし保証のところもないがしろにされているというままで、
はい、
もう本当に船とか網が陸に上がって干上がってましたけれども俺たちが干上がるぞというふうにおっしゃってましたね、
は
い、
あ、そうですね、
はい、
ということは反対にその数字が出たら嫌だからやめてくれというのではなくて本当にこういうふうに汚染されてしまったということをちゃんと証明してくれっていうふうに皆さん思ってらしたということ。
そうですね、本当に漁業をもう行えないのであれば次の道を探すなり、保証を進めるっていう話もそうですよね、っていう次のステップが、
はい、
進めると、はい、で早く次のステップを進めないと、いつまでもこのまま生活はできないという状態なんですよね、はい、ただこうやって明日決まるかも分かんない明後日できるかも分かんないっていうままだと何も進まない、
はいは
い、でも実際にそうやって収入を得れてない方々によっては漁協とかからお金を借りてその日々の生活を支えていたりとか、そういう部分ですね、漁協がその時は調査に、マイナス進めていなかったですのでそういったところで間に立っていたという苦しい状況ではあったというふうに聞きますよね。
当時ツイッターなんかでもそのオランダからの船で調査したいんだけれども政府から許可が出ないだとかもう明らかにさせないための条件を選んでいるかのような条件を出したりだとかっていうことを私も拝見してなんか歯がゆい思いをしてましたけれども政府はどうしてさせたくなかったと思われますか？
もちろん変な数値が出てしまっては困るというのが、対応できないというのが一番だと思いますね、はい、私たちはもちろん独自の調査ですけれども、はい、もし日本政府が望むのであれば、はい、私たちの船に政府の方々を乗せて、乗っていただいて調査を一緒にやろうとそういう提案もしていたんですね、
はい、
それも断られて、
はい、
あと実際にその虹の線死号に積み込んでいない機材がないと、調査をしてはいけないと、もうね、理不尽というか、はい、よくわからない規制を設けてきましたね、
はい、よくご存知なわけですね
先方は私たちも本当に緊急事態だったので、はい、あるもの全てをとにかく情報公開しないといけないと、その調査結果もそうですし、
はい、
どういった状態であるかっていうのを全て少しでも早くその被災者の方々にもお伝えしたいということ、
はい、
意味を込めて全て情報公開したんですね、
虹
の線死号日本に来る前は台湾から出てきたんですけれども、はい、台湾から出港しましたと、その際にこういう機材を積み込んでいます、はい、こういう調査をする予定ですということを公表していたんですよね、
はい、
なので、
ないものをチョイスして条件としてじゃあ それで調査するなら OK というような、
そうですね、
ですね、
はい、まあ、でも結果としてその西の戦死後 の、 あの沿岸沖合での調査と、はい、あと陸チームでの沿岸での調査をまとめて、まあ、調査結果を発表して、
はい、
そこからはあの当時5月、はい、海藻で10万ベクレルを超える要素ですね、要素の暫定基準値2000でしたので、
はい、
ですので、
はい、
本当に50倍60倍の数値が出てきたわけですよね、まあ、それを発表したらさすがに水産庁ですね、もうあの海藻の調査を強化するということで強化はし始めました。その時はしていましたけどね、
はいはい、どうでしょう今はまた何か乾いた笑顔が、まあ、
とても十分とは言えないですよね、はい、それは水産庁の担当者自身も認めていますよね、ただあの、まあ、彼らが言うのは機材が足らないですとか、はい、そういうところをボトルネックとしてあげますけれども、あのそんなんで、ね、その日本の食文化もそうですし、
はい、
私たち日本市民ですよねを守っていけるのかというところでは、
はい、
あのまだまだやるべきことはあるし、そういう高い意識を持たないと、
はい、
今はとても低い意識でやっているなというのは、まあ、言わざるを得ないですよね。
そうですよね、はい、今まず何に着手してほしいと思ってらっしゃいますか。
はい、あの政府がで今やってほしいことは海に関しては2つですね、
はい、
1つは海の調査の強化ですね、
はい、
これは今その水産物という観点だけの調査をしてますけれども、
はい、
海洋生態系全体を調査するという枠組みでの調査ですね、
はい、
というのはやはり食物連鎖とか成り立ってますので、はい、海藻が汚染されるとそれを食べる魚が、
はい、
そういうのを続けていくとやがてはこう大きい魚、私たちの食卓に上るような魚にもなってくるわけですよね、
はい、
そういうのをまあ、調べること、あと予想していくことっていうのがこれから大事ですので、はい、そうするとやはり魚一匹一匹の単位、一種類一種類の単位だけではなくて生態系全体がどういうふうに汚染されているかっていうことをリサーチしていくことが必要だというのが1点ですね、
はい、
でもう一つは水産物、これ流通ですけれども、
はい、
今は本当にこのスクリーニングがあまりにも網の目が荒いので、まあ、危険なものも流通されている可能性は否定できないですよね、
はい、
ですのでそのスクリーニングを強化するというところですね、
はい、
うん、でそのスクリーニング、すいません2点と言いましたけどもう1点ありまして、
はい、
大事なところですね、
はい、
これが情報提供、市民への情報提供ですね、
はい、
はい、やはり暫定基準値以下っていうだけでは僕たちはそれが安全なのかどうなのかわからないですね、
はい
はい、ですので何ベクレルなのか、
はい、
あと魚の場合ですと、漁獲値が記載されない、商品ラベルに記載されないケースがありますので、
はい、
これだとどこで取った魚かもわからない、
はい、
あともう本当に選びようがないので、
はい、
実際に漁獲されたエリアと、
はい、
あとどれだけ汚染されているのかということは消費者、はい、市民に表示してほしいというのが、はい、ですね、
そうですね、今水揚げされたところが産地として表記される
んですね。そうですね、そういうケースがあるんですよね、うん、例えば船によって何箇所が違う場所で網を入れたら、
はい、
もうどこかで取れた魚かっていうのは判別できないわけですよね。そうなっちゃうともう水揚げ港という書き方しかしないと、はい、なので、まあ、極端な話を言えば、
はい、
福島とかあのエリアで取った魚を取った船が西日本のどっかの港に水揚げしたら、
はい、
西日本その漁港の名前で売られるわけですよ ね、
はい、ですよね。そしたら安全だと思ってそちらをわざわざ買う方もいらっしゃるわけですよね。
そうですね、
そういうことをきちんと表記するにはやはり政府がそれなりの法律をちゃんと作ってということが必要になりますか。
そうですね、おっしゃる通りですね、もうすぐにやらないといけないと思いますね。
そうですよね、
はい、